ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では、気軽に訪れしかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。先週に次いで今週もツアーメイト KBS ディレクターのイー・ポンソクさんと一緒に、京州市内に残る新羅時代の古墳群テヌンウォンへの旅に出かけます。紀元前57年から西暦935年まで、およそ1000年にわたって韓半島の東南部を支配していた古代王国新羅。新羅の都、現在の京山北道京州には、その長い歴史を物語るように様々な遺跡が残されています。新羅時代の古墳群テヌンウォンもその一つです。テヌンウォンは漢字で大きい丘陵の園と書きます。ここには新羅王朝の王や王妃、貴族の墓が集まっています。
京州へ초입에들어오는데도심에서도바로이렇게능이보여가지고아너무깜짝놀랐어요
京州駅から京州市内に向かうと、小高い丘のように見える古墳群が見えてきます。この一帯がテヌンウォンです。町の中に古墳が、それも数十基の古墳が集まっている様子は、韓国人の目にも独特で不思議です。
제가90년대초반에수학여행으로중학교때한번고등학교때한번왔었던것같아요수학여행오면사실
1990年代初め、中学校と高校の修学旅行で京州を訪れたというツアーメイト、イーボムソクさん。まだ歴史や遺跡などに興味がなかった時期だったこともあり、京州で記憶に残っているのは、大きな仏像が祀られているソックラムと、二つの石塔で知られる寺院、プルグクサだけでした。今度は最も京州らしい風景をゆっくり歩いて旅してみたいと考えたイーボムソクさん。彼が選んだ最も京州らしい目的地は、ここ。テヌンウォンでした。京州には新羅時代の古墳155基が残っています。中でもここテヌンウォンには、規模の大きい30基余りの王と貴族の墓が集まっています。ほとんどが半球状に土が盛られた形で、一番規模の大きいのは高さ23メートル、幅120メートルに達します。立派な瓦葺き屋根が乗せられた門をくぐって、テヌンウォンへ入っていきます。門をくぐると、松並木の遊歩道が伸びています。
テヌンウォン안에는쭉쭉하늘로쭉쭉뻗은그소나무들이많이심어져있는데요능들을지키고있는호위무사같은그런느낌도드는데요일단은나무가
ツアーメイトイーボムソクさんは、まっすぐに伸びた松の並木が王の墓を守る近衛兵のようだと話していました。遊歩道を500メートルほど歩いていくと、左右に分かれた道が現れます。右に行けばミチュワンヌン、左へ向かえばチョンマチョンと記された案内板があります。イーボムソクさんは右の方から入ってテヌンウォンを一周することにしました。
あ、여기그미추왕릉들어가는그대문대문에열려있는쪽문사이로이능이이렇게보이는데
瓦葺き屋根の門と低い石垣で囲まれた미추왕릉。ワンヌンは王の墓のことで、ここには新羅王朝13代目の王、ミチュ王が眠っています。高さは 12.4 メートル、周囲は 56.7 メートルで、小高い丘のように見えます。
우리가보통이제신라고분하게되면은 지배층의 무덤이라고 생각하시면 되죠. 쉽게 이야기해서 귀족들의 무덤쯤 된다 이렇게 받아들이시면 될 겁니다.
대능원への 旅に 동行 してくれた 제미니さんの 解説によると 미추왕능は 대능원의 고훈군의 中で 유일 その 主が 誰なのか 明らかになった 墓です。 それ 以外の 墓は その 規模から 王と 王妃 身分の高い貴族の 墓と 推定されています。
작은 동산처럼 보이고요. 그 연두색 잔디가 이렇게 덮여져 있어요. 풀냄새도 나는 것 같고 참 좋은데요.
고대왕국 시라기를 지배していたのは 파크, 석우, 김의 묘지를 持つ 3つの 家柄でしたが 미추오와 김의 一族の 출신で 初めて 王位に 就いた 人物でした。 道王は農業を奨励し、民を大切にした王と評価されています。解説を聞きながら歩いていたツアーメイト、イーボンソクさん。道王の死後、こんなに立派な墓が建てられた理由がわかりそうな気がすると話していました。 미추왕릉を後にきれいに整備された遊歩道をさらに歩いていくと、高さ3メートルから5メートルほどの天文では比較的小さな古墳が並んでいるのが見えます。あ、
저 고분 위에 나무가 자라고 있네요. 나무도 엄청 큰 나무예요. 네. 저 무덤에 묻히는 왕이 나무가 된 것 같은 그런 느낌이에요.
その一つ、てっぺんに立派な木が生えている墓がイーボンソクさんの興味を引きました。 墓の主が木に生まれ変わったようで、どんな人が眠っているのか想像力を刺激すると面白そうに話していました。
산들이 이렇게 겹쳐 있는 경우가 많은데 우리나라 산들의 전형적인 산세의 미니어처를 보는 것 같기도 하고요. 이 능의 능선은 참 이게 시간이 오래 흘러서 그런지 참 자연스럽고 이 곡선이 참 아름답다는 생각이 많이 들어요.
시라기 시대의 왕과 왕비, 귀족이 眠っている 대능원. 芝生の 丘のような 古墳が 前後に 重なって 見える その 風景は
山水が出見た韓国の自然、美しい山をそのまま小さくして映してきたような眺めです。天文で一番人気の高いフォトゾーン、ファンナムデチョン。
2つの 墓が くっついているような独特な形の 古墳です。
은관이 한 점 나왔고 금관은 안 나왔습니다. 그다음에 대신 이제 칼이 많이 나오고 반면에 북분에서는 칼이 안 나왔어요. 남분에서 또
대능원대 その 규모가 最も大きい 황남대청. 向かって 右, 南の 方に ある 墳丘の 高さは 24m. もう一つ、北の王にある墓の高さは23メートルで、くっついたように作られた2つの古墳を合わせると、その幅は120メートルに達します。解説者のチェ・ミニさんです。チョン・クムドンガンは6つ目なおごよ。은관이 한 점 나왔고。発掘当時、황남대청の2つの古墳からは、金銅の관6点、
銀の館1点など5万7000点余りの遺物が発見されました。面白いことに南の古墳からはたくさんの剣が発掘されたのですが、北の古墳から剣は1点もありませんでした。南の墓の場合、埋葬者の墓が残っていて、鑑定の結果60歳ほどの男性ということが分かりました。 先に一つの墓が建てられ、後にその一部を除去して、もう一つの墓をくっつけるように増設したとみられています。その形や規模、埋葬品などから、南は王の墓、北は王妃の墓であるという説が伝わっています。
여성 왕비일 가능성이 많다라고 일반적으로 이야기를 하고 있습니다.
ファンナムデチョンの向かいには天文で唯一古墳の内部を見ることができるチョンマチョンがあります。発掘当時空を飛ぶ馬の絵が描かれた埋葬品が出土したことからテンバの塚と呼ばれています。チョンマチョンは高さ 12.7 メートル 直径 50m の古墳です。
여기 천마총 입구인데 돌 기둥으로 입구를 만들어 놨고요. 천마총 이렇게 한자로 위에 적혀 있어요.
入り口に作られた石のトンネルを通って薄暗い천마총에入っていきます。 천마총の中に設置されたガラス張りの展示スペースには木の棺桶が安置されていた場所が保存され、 白木時代の古墳の特徴も詳しく紹介されています。解説者のチェミニさんです。
적석 돌을 쌓아 올렸다는 얘기죠. 그 안에는 목, 곽.
천마총야 황남대총나도 시라기 시대의 고훈니와 교통시다 독초가 미라레마스. 마즈 지면이 희노 간오케오 안치시 소노마리니 쿠칸오 츠쿠르요니 키데 가코미마시다. 간오케오 안치시다 코야노 요나 모노데스. 소노 위에니 이시오 쯔미야게 사라니 츠치데 오오테이마스.
한 칸을 더 만드는 겁니다. 집을 이중으로 짓는다고 생각하시면 되죠.
천마총という名前の由来となった天馬の絵。この天馬の絵は埋葬品の一つである青鷗という馬具に描かれていました。青鷗は馬の腹の両脇に下げ蹴り上げた泥を避けるものです。
천마도 이 천마가 그려져 있는데요. 하늘로 바로 날아갈 것 같은 그런 모습이에요.
천마촌の展示スペースには複製された天馬図が展示されています。白樺の木の皮を重ねて作った檻には縦紙をなびかせ、雲の上を走っている姿の白馬が描かれていました。しばらく絵に見入っていたツアメイト・イーボンソクさん。 2000年の時間を飛び越えてきた天馬の姿に感動した様子でした。 過去の世界、天文を出て左手に続く石垣の道を歩いてみることにしました。しばらく歩いていくと全長1キロほどのファンリダンキルと呼ばれる路地があります。
황리단길이 요새 젊은 층의 핫플레이스여서 그런지 여기 초입에 오니까 카페에서 한참 유행하는 케이팝이 울려 퍼지고 있네요.
個性あふれるインテリアのカフェや工房、韓国の伝統家屋ハノク作りのゲストハウスなどが集まっています。 경주の過去と現在が共存しているように見える路地 ファンリダンキルは最近若者に注目されているホットなスポットです。ツアーメイトイーボンソクさんはハノクを改築したカフェに入りました。屋上のテラスからファンリダンキルとテヌンウォンを見下ろすことができるカフェです。うわ、屋上から下りてきた。
여기 주변에 계량식 한옥의 기와들이 쫙 보이고요. 그리고 저기 멀리 대능원의 능이 이렇게 보이네요. 와, 멋진데요.
그는 고훈의 아이만이 미에르 경주 시내의 요소를 眺めながら 2000년という 시간을 飛び越え 고대 왕국 시라기의 人たちの 話が 聞こえてきそうな 気がしたそうです。 경주 시내가 見下ろせる カフェで ゆったりしながら 過去と現在 昔を生きた人たちと今を生きる人たちが共存する都市、キョンジュへの旅が終わりました。ワクワク韓国ディープな旅。来週は朝鮮時代の建築の花と呼ばれるスオン・ファソンへの旅に出かけます。ご案内はユーシンジョンでした。